6、一般質問。市の一般事務に関して、事務の執行状況、将来の方針等の所信や疑問を正し、あるいは報告や説明を求めるものです。一般質問は6月4日から6月10日に行われました。企画財政。鉄道車両内の子育て支援について質問。無所属、浜野太郎。他の鉄道会社の車両に設置されている子育て応援スペースの導入を東洋高速鉄道に促してはどうか。
答え、企画財政部長、子育て世代利用者へのサービス向上策について情報共有する。
隣接4市との合併協議開始を始めてはどうか。無所属、朝倉幹春。市川市長は、松戸市との合併の可能性に言及した。両市と千葉市に挟まれる本市と隣接4市、八千代、鎌ヶ谷、習志野、白井は東京と成田国際空港の間に位置する特性の活用で持続的に発展しうる。協力合併の協議を開始すべき。仮に合併に至らずとも協議を機に協力関係が発展し、各市がそれぞれの長所を再認識できると考えるが、市の見解はどうか。
答え、企画財政部長、現時点で合併などについて検討する考えはない。
JR 南船橋駅周辺のまちづくりについて質問。市民民主連合、大沢貴則。同駅周辺は再開発で大きく変化し、渋滞、騒音、ゴミ等の課題が発生している。同駅南口私有地活用事業では、住民や関係者と協力したエリアマネジメント、良好な環境や地域の価値を維持、向上させる取り組みの実施が事業者に求められている。イベント開催によるにぎわいの創出だけでなく、生活課題の改善につながる仕組みとして運用すべきではないか。
答え、企画財政部長、エリアマネジメント活動の中で地域に生じている課題について取り上げ、改善していく形が望ましい。地域住民が参画することについても事業者と協議していく。
メディカルタウン構想について質問。公明党、葛生正文。市民の命と未来のため、全庁一丸となって推進体制を強固にすべきと考えるが、市長の率直な思いを伺う。
答え、市長。構想の核となる医療センターの建て替えは、建設費高騰等の困難に直面しているが、早く次の段階に入らなければいけない。先人の医療体制にかかる思いを、次世代へ引き継ぐことが市長の責任であり、市民の命を守り、将来のにぎわいを作るため、関係部局だけでなく、さまざまな面で連携を図りながら取り組んでいく。
浜町2丁目私有地の活用について質問。清風会島田泰造。拠点施設として、レストラン、海の歴史館、水上バス発着所等の活用はできないか。
答え、企画財政部長、活用の方向性を検討し、関係機関と情報共有していく。
予備自衛官等について質問。日本共産党、金光理恵。予備自衛官等への登録は、職員の自由な意思に基づくべき。そのため、登録の有無が人事評価に関係しないこと、組織的圧力で、予備自衛官等への登録を促さないことを厳明してほしいがいかがか。
答え、総務部長、登録は人事上の取り計らいに関係ない。また、職員に対し推奨する働きかけを行うことは考えていない。
一日も早い物価高騰対策について質問。日本共産党、金沢和子。国は物価高騰対応重点支援、地方創生臨時交付金を1000億円増額するとのことだが、本市の交付限度額はいくらか、また市としてどのような支援をいつ行うのか。
答え、企画財政部長、 限度額は約1億6600万円。事業内容は今後検討を進める。
質問、市民生活や地域経済の深刻な現状をどう認識しているのか。一日も早く市民に支援が届くようにすべき。先行して事業を行うことはできないのか。
答え、企画財政部長。県の支援事業を把握した上で、本市の事業を判断することが重要と考えており、現時点では9月以降に補正予算案の提案を想定している。
防災、消防に関する女性の活躍について質問。市民民主連合三橋三郎。女性消防理員の現在の人数、比率と今後の採用目標について伺う。
答え、消防局長、34人で比率は 4.74%、10% 以上を目標に広報活動を行う。
質問、軽量で取り扱いやすい50ミリホースやガンタイプノズルを導入すべきではないか。
答え、消防局長、消防団での検討に努める。
既存不適格建築物への対応について質問。ゆい、市川武氏。現在の耐震基準にそぐわない公共施設の対策は進んでいるのか伺う。
答え、建築部長、耐震改修促進計画において耐震化整備プログラムを策定し、対策を進めている。現在の耐震化率は約 98%。
防災に対する取り組みと方向性について質問。清風会、滝口博氏。効果の検証をどのように行っているか、今後必要な防災対策の方向性は。
答え、市長公室長。具体的な効果の検証は難しいが、市民意識調査から防災意識向上に寄与しているものと考える。今後は避難所の生活環境整備や防災行政無線の再整備を行う。
災害に備えた消防水利の確保について質問。清風会、杉川博氏。現在の体制で十分と考えているのか。また消防水利行政をどのような危機管理方針の下で進めていくのか伺う。
答え、消防局長、震災時に使用できる消防水利の確保は重要と認識している。被害想定等を参考に消防水利の確保に努める。
生活安全町会自治会館の賃料補助について質問。清風会、鈴木和美。建築費高騰等により会館の新設が困難である中、今後は賃貸等の活用が考えられる。賃料補助を行うべきではないか。
答え、市民生活部長、近隣自治体の事例を参考に検討していく。
同性カップルの住民票の表記について質問。日本共産党、金光理恵。同性カップルの住民票の続き柄欄を異性の事実婚と同様に妻見届け、夫見届けと表記可能にできないか。
答え、市民生活部長、慎重な検討が必要である。
アンコンシャスバイアスについて質問。市民民主連合、池澤道代。第5次男女共同参画計画の内容充実やジェンダー平等研修の導入は。
答え、市民生活部長、実施可能か検討する。
防犯対策について質問。市民民主連合、高橋健太郎。匿名・流動型犯罪グループや闇バイトへの対策は。また、若者を加害者にしない取り組みや安心して相談できる体制等、どのような支援を実施しているか伺う。
答え、市民生活部長、住まいの防犯対策物品の購入費を補助しており、昨年度の交付件数は4534件、内訳は録画機能付きドアホン2147件で最多。続いて防犯カメラ1597件、センサーライト683件の順だった。また市内の高校16校を訪問し、闇バイト防止に関して周知啓発するとともに、警察相談専用電話シャープ9110や匿名で相談できる ヤングテレフォンを案内している。
改正道路交通法の周知について質問。由井藤代誠一郎。いわゆる青切符制度導入の理解促進を図る周知をどう行ったのか。
答え、市民生活部長、市ホームページや SNS 等を利用して周知を図るとともに、警察署と協力し、反則行為の具体例や反則金の額を記載したチラシを作成し、市内全町会、自治会へチラシの掲載依頼を行った。また、交通安全教室やシルバーリーダーへの研修でも周知を行った。
放置された焼失家屋について質問。公明党、上田美穂。空き家等対策の推進に関する特別措置法にて、空き家として対応できるか伺う。
答え、市民生活部長。建築物と判断された場合は、法に基づき空き家として対応する。
質問。空き家とみなされず法の対象外となる焼失家屋は、その影響を国・県に訴えるべき。またそのような家屋について、本市は所管部署がないが、対応方法は。
答え、市民生活部長。法の対象とならない場合の対応は難しいが、家屋の状態に応じて関係課と情報共有する。
安心安全の体制を重層的にすることについて質問。公明党、鈴木真一。県は事業者と警察とで地域安全に関する協定を締結し、公園を含む公共空間の防犯力向上のため、防犯カメラ付き自動販売機の導入を進めている。本市も協定の締結に動くべきではないか。
答え、市民生活部長。防犯カメラ付き自動販売機の導入は、犯罪の心理的抑制につながる利点があるが、設置場所等に課題もあると取り組む自治体から聞く。こうした課題等への検討を進め、警察とも連携し、安心安全のまちづくりを推進する。
子育て、健康、福祉。ペット版エンディングノートについて質問。由井、伊藤典子。もしもの時のペットの譲渡先やかかりつけ医、毎月の飼育費はどう残すか等を明確にするペット版エンディングノートの作成をしてはどうか。
答え、保健所理事。ペットの修正使用に役立つと考える。協議の上検討する。
リフィル処方箋制度について質問。清風会滝口博史。市民の認知状況と医療機関等での活用状況の把握はできているか。
答え、健康部長。認知状況の調査は行っていない。厚生労働省の資料により、医療機関等での活用の増加を把握している。
エアコン購入費助成の継続について質問。日本共産党、松崎幸。夏の暑さ等を鑑み、今後も申し込みを受け付けるべきではないのか。
答え、福祉サービス部長。当初見込みを超える申し込みがあり、支援が必要な方々に夏までにエアコンを設置いただけると考える。
質問。今後夏にエアコンが故障する場合もある。低所得世帯に引き続き支援をしてはどうか。
答え、福祉サービス部長。対象者のうち、生活保護は国の法定受託事務であるため、国に支給対象とするよう要望していく。
医療センター建て替え工事費について質問。秘書、今中紀伊子。物価上昇等を含めた概算工事費は、631億円から657億円と試算された。原則個室と多焼室で、コストを比較すると大差はないが、他市の公立病院では原則個室を採用していない。試算された概算工事費の妥当性を伺う。
答え、副病院局長。各概算工事費の違いは、想定した延べ床面積を反映し、想定する病床稼働率を加味した試算である。必ずしも多焼室が安い結果とはならない。
質問。原則個室にすれば、専用の洗面台、トイレ、空調などが必要であり、工期も長い。 延べ床面積だけでは比較できないのではないか。実際の詳細設計金額が今回の概算工事費とかけ離れていないか伺う。
答え、副病院局長、詳細は設計を進めていく中で決定していく。より精度の高い概算工事費算出には時間と費用がかかるので、現段階では妥当な概算工事費である。
夏休みの子どもの居場所について質問。子どもたちが体を動かす機会となる船っ子教室や放課後ルームの小学校体育館の利用は、昨年夏休みから一度も利用がない学校が4割もあった。今年の夏休みはすべての体育館が定期的に活用されるよう強く求める。また、児童ホームも居場所の一つだが、焼きがや児童ホーム、三崎児童ホームが改修のため、夏休み期間も休館予定である。近接する両施設の工事期間は重複しないよう調整はしたのか。
答え、地域子育て部長。協議は行ったが、両児童ホームともに設備の老朽化が進んでおり、早急の改修が必要となった。
オーバードーズへの対応について質問。市政会、ヒーロタケト。医薬品の過剰摂取、いわゆるオーバードーズについて、消防局によると、令和7年の1年間で疑いを含め135件の救急搬送があり、月にならせば月11件、3日に1回ぐらい、この市内で誰かがオーバードーズで運ばれている。搬送後の対応が重要と考えるが、市医療センターではどのように対応しているか。
答え、副病院局長。オーバードーズで搬送された患者は入院となるケースが多く、精神科医や専門看護師などによる精神科リエゾンチームが原則として全例介入している。退院が可能な状態となった場合は、かかりつけの精神科医療機関に診療情報の提供を行っている。かかりつけ医のいない患者には医療機関を紹介し、退院後の通院につなげている。
質問、緊急搬送後に精神科など必要な医療につながっていない実態があるのではないか。
答え、保健所理事。市ではオーバードーズをした方の救急搬送後の実態を個別には把握していないが、本人の同意が得られないため、精神科受診につなげることが難しい事例もあると聞いている。自傷や自殺企図が一定の割合で存在することが示されており、患者を適切に精神科医療につなげることは重要と考える。
質問、オーバードーズの経験がある方の多くが、孤独、孤立感や生きづらさを抱えているとされる。特に若い世代に多いが、背景について市の認識はどうか。
答え、保健所理事。オーバードーズは単なる薬物問題ではなく、孤独や生きづらさを抱える若者や子どもたちが、自らの精神的苦痛を訴えるメッセージと捉えることもできると考えている。相談支援や孤立防止に向けた取り組みを進めていく。
旅館業、民泊についての質問。市民民主連合、中谷彩乃。既存施設の規制強化のため、既存施設を含めた営業者の常駐義務や国内代理人制度の導入を検討してはどうか。
答え、保健所理事、検討委員会で協議する。
質問、建築基準法違反が判明した旅館業施設への市の対応を伺う。
答え、保健所理事、建設指導課と情報共有し、連携して是正に向けた取り組みを促す。
高知の機能障害者支援について質問。見えない障害への理解促進に今後どのように取り組んでいくのか。
答え、福祉サービス部長。高知の機能障害者支援センターと連携し支援に努める。
障害福祉サービス等受給者賞について質問。市民民主連合、三橋三郎。高新等による受給者賞の返送にかかる受給者の負担を軽減できないのか。
答え、福祉サービス部長。単に有効期限が切れた受給者賞は適切に処分することで返却不要とすることを検討する。
リンパ浮腫患者の支援の周知について質問。公明党、草場智美。 リンパ浮腫患者が必要な情報にたどり着ける環境づくりへの見解を伺う。
答え、健康部長。市に相談があった際は、がん相談支援センターや専門医療機関を案内し、かつ県ホームページの周知の充実も要望する。
低出生体重児の支援について質問。他市の搾乳機や母乳パックの助成を参考に支援の調査研究をすべきではないか。
答え、健康部長。実態やニーズの把握は可能。また他市の情報収集に努める。
老人福祉センター送迎バスについて質問。公明党鈴木育夫。サイゼリア船橋海神店付近から利用したいとの声は届いているか。
答え、高齢者福祉部長。届いている。
質問、停留所の設置は検討しては。
答え、高齢者福祉部長。店先は渋滞時に迂回することもあるため困難と考える。
質問、困難であれば市役所近くの南老人福祉センターへの運行はできないか。
答え、高齢者福祉部長。施設の敷地や周囲の道路が狭く、安全な乗降場所の確保は難しいため、バスの運行は困難と考える。
環境、市指定ゴミ袋の転売への対応について質問。ゆい、林俊則。どのような対応を取ったか伺う。
答え、環境部長。フリマサイト事業者に対策の検討について申し入れを行っている。
生物多様性船橋戦略について質問。清風会島田泰蔵。北八川に向かう湧き水が出る小川周辺を自然生物観察園に整備してはどうか。
答え、環境部長。まず環境保全活動を行う。
宅配ボックス購入費補助制度について質問。市民民主連合斉藤誠。補助制度を創設してはどうか。
答え、環境部長。補助制度の創設は考えてないが、引き続き調査研究していく。
小型充電式電池の分別回収について質問。本市施設での不燃式ボックスによる回収を実施してはどうか。
答え、環境部長。引き続き検討していく。
三番瀬の環境保全について質問。日本共産党、岩井智子。県は新湾岸道路事業と三番瀬再生計画の整合性を図るとしているが、現況の三番瀬の環境調査もされず、状況は悪化している。県が調査を実施するまで新湾岸道路事業に市は協力すべきではないのではないか。
答え、環境部長。調査の実施を要望する。答え、都市計画部長。新湾岸道路は渋滞緩和や経済活性化が期待され必要なもの。
質問、三番瀬は絶滅危惧種が35種もいる貴重な干潟、絶滅させないためにもラムサール条約の登録に手挙げすべきではないか。
答え、環境部長。関係者の意思統一という点で現時点では難しいものと考える。
経済、産業。中東情勢の悪化による影響について質問。ゆい、藤代誠一郎。本市の支援策についての見解は。
答え、経済部長。国、県の動向を注視しながら関係団体と連携を密にし、必要な支援を検討していきたい。
まちづくり。暑さ対策としての街路樹について質問。無所属、三宅恵子。光熱費も値上がりする中、暑い盛りでもエアコンの使用を控える市民が増えている。公共施設等をクーリングシェルターとして開放しているが、そこに行くまでの歩道の街路樹は木陰を確保できるような維持管理をしているか。
答え、道路部長。船橋市街路樹管理マニュアルにより、樹木が本来持つ自然な樹形になるように強制型自然樹形に選定していくことで、歩道上に適度な木陰が確保できると考えている。
東海神駅付近の道路冠水対策について質問。市民民主連合池澤道夫。大雨時に冠水し歩行困難となる、安全確保のため早急な対応はできないか。
答え、道路部長。県に迅速な対応を求めた。
花火ができる公園の周知について質問。町会自治会の行事では花火の使用を一部認めている。市ホームページで周知してはどうか。
答え、都市整備部長、使用を認める基準等市ホームページで確認できるよう更新する。
路線バス減便等への対応について質問。市民民主連合、浦田秀夫。路線バスの減便廃止などによる苦情や要望が多くの市民から寄せられている。市はこれらの苦情や要望をバス事業者に伝え改善を求めているのか。
答え、道路部長、バス事業者に要望を適宜伝え改善を求めているが、バス事業者からは現状では運転者の不足などにより対応が難しいとのことであった。
質問、高齢者の外出支援やバス利用者を増やすため、浦安市のように福祉乗車券、バス券の発行を検討してはどうか。
答え、高齢者福祉部長、バスの乗車券を広く高齢者へ交付することは困難だが、効果的な移動支援について研究していく。
信号機、横断歩道の設置間隔について質問。市民民主連合、神田博英。交通規制基準の設置基準の間隔に満たなくとも、地域の要望があれば警察へ設置を促すべきではないか。
答え、道路部長、適切な判断に資するよう実情に即した的確な情報提供に努める。
山手ループ線の路線設定について質問。市民民主連合、斉藤誠。反時計回りの増便を実現させる必要があると考えるが、見解を伺う。
答え、道路部長、需要増加の可能性があることからバス会社と協議していく。
小栗原可動橋の整備について質問。公明党、木村治。橋側道の整備策について伺う。
答え、道路部長、南側は側溝を暗渠化し、側道の幅員と歩行空間の確保を行う。北側は路面表示等の安全対策について警察と協議し、安全性の向上に努める。
自動運転バスの実証事業について質問。船橋競馬場駅とららぽーと東京ベイ間で実証事業を行えないか伺う。
答え、道路部長、今年度予定している地域公共交通計画の見直しの中で協議する。
地域公共交通計画の見直しについて質問。公明党、松崎雄二。策定後、バスの減便廃止により公共交通不便地域が増えているのではないか。
答え、道路部長、現状把握をしていく。
質問、デマンドタクシーの再検討を積極的にすべき。これまでの事例研究はどうなっているか。
答え、道路部長、市内民間事業者の実験実績や他市の事業状況を情報収集している。
質問、交通の乗り継ぎを円滑にでき、生活サービスの拠点ともなる交通結束点、モビリティハブを設置すべきではないか。
答え、道路部長、有効な手段と考え研究する。
船橋日大前駅の駐輪場整備について質問。由米原正人。駅西口ロータリーにデッドスペースがある。駐輪場を設置できないか。
答え、都市整備部長、関係機関と協議する。
三崎駅前バス待ち行列の整理について質問。バス待ちの列が2つに分かれ割り込みをする形になる。対策はできないのか。
答え、道路部長、バス事業者と協議し並び順をバス停看板に掲示した。
船橋駅前タクシープールの活用について質問。駅北口のタクシープールを開放し一時的な駐車場などにできないか。
答え、道路部長、客待ちタクシーを収容するために必要な空間のため難しい。
側溝・U字溝の維持管理について質問。由米市川武史。定期点検や清掃の強化、異常箇所の見える化など維持管理の効率化と迅速化が必要と考える。取り組み状況を伺う。
答え、道路部長、 2ヶ月に1度の頻度で市内を巡回し、損傷等の確認を行っている。また、LINE による通報システムや道路台帳システムを活用し、維持管理の効率化と迅速化を図っている。
公共交通不便地域解消事業について質問。由井伊藤典子。行政と交通事業者だけでなく、地域の企業や団体が連携・協働し、交通課題の解決を図る取り組みについて、本市の見解を伺う。
答え、道路部長。民間事業者の協力は大きな効果を生むと考える。連携を含め、交通リソースを活用して支援策を検討する。
海老川上流区新駅のアクセスについて質問。由井浅野健也。海老川上流地区では新駅整備や医療センター移転を核としたまちづくりが進められる。新駅西側の地域住民にも利用しやすい西側出入り口の必要性や将来的な整備の考え方を伺う。また夏魅力地を活用した歩行者動線の整備も伺う。
答え、都市計画部長。夏見方面から新駅へのアクセス確保は重要と認識している。八坂橋付近から区画整理区域を通る整備を区画整理組合と協議し支援していく。答え、建設局長。新駅開業後の人流変化を見据え、夏見台地区を含む周辺の歩行者動線確保は重要である。夏見緑地の活用は課題があるが、安全で利便性の高い整備を検討する。
双葉東五六丁目まちづくりについて質問。清風会島田泰造。歩行者動線上の混雑緩和のため、踏切拡張、北側改札新設、駅ビルの移築をしてはどうか。
答え、道路部長。鉄道事業者と協議する。
デマンドタクシーの実証運行について質問。日本共産党松崎幸。市川市のように行うべきではないか。
答え、道路部長。交通支援策を検討する。
教育文化屋外スポーツ施設の暑さ対策について質問。無所属浜野太郎。夏場の日中の暑さを鑑み、夜間照明を設置し夜間利用を促してはどうか。
答え、障害学習部長。現時点では考えていないが、引き続きニーズ把握に努める。
デジタル教科書の導入について質問。市民民主連合神田博恵。デジタル教科書に関するアンケート結果をどのように考え、国の方向性に舵を切っていくのか伺う。
答え、学校教育部長。教科書は紙およびデジタル双方に良さがある。国の動向を注視し、学校や児童生徒が最適な方法で学ぶことができる環境づくりに努める。
文化事業の周知について質問。公明党松橋浩二。文化事業の周知について今後どのように情報発信に行くのか伺う。
答え、障害学習部長。今年度末に新たにアーティストバンク専用サイトを構築する。市ゆかりのアーティスト情報を掲載するほか、本サイトの活用によりアーティストと主催者がマッチングしたイベントも紹介する。また市の各文化施設のイベント情報を容易に検索閲覧できる形で掲載する。今後も文化事業に関心を持てる効果的な情報発信に努める。
峠工事も含めた熱中症対策について質問。公明党橋本和子。各学校に冷たい水を補給できる給水スポットを設置できないか。
答え、学校教育部長。導入・維持管理にかかる経費・メンテナンス等検討が必要。導入自治体の状況等を踏まえ調査・研究する。
質問。ランドセル用の保冷剤付きセアテパッドやネッククーラーなど、下校時には常温になる教室への冷凍庫導入をしてはどうか。
答え、学校教育部長。登下校時を含む熱中症予防は必要。 冷凍庫や冷蔵庫の設置についても管理運営方法等を研究する。
運動部活動の地域展開について質問。ゆい、林俊則。本市における部活動の地域展開について現状の取り組みを伺う。
答え、学校教育部長。市内中学校の実態調査を行いつつ計画を模索しており、今年度から地域展開班を設置した。
質問、どのような方向性で部活動の地域展開を進めていくのか伺う。
答え、学校教育部長。部員や指導者不足により生徒が行いたい活動が制限されることがないよう持続的な活動を目指す。
校外活動のガイドラインについて質問。清風会、杉川博士。市立船橋高校吹奏楽部が公営競技施設で演奏活動を実施したが、社会的影響や教育的配慮を踏まえたガイドラインや判断基準を整理する考えはあるのか。
答え、学校教育部長。策定予定はないが必要に応じて助言していく。
相撲の文化継承について質問。清風会、鈴木和美。授業を実施している中学校が一校もなく土俵や競技人口の減少が進む中、今後どのように文化継承するのか。
答え、教育次長。相撲連盟等関係機関と連携し、市民相撲大会の周知も含め相撲に触れられる機会を創出するほか、取材等を行うことで伝統や文化を継承していく。
お滝中学校のサマータイムについて質問。秘書、今中紀子。登校時間を後ろ倒し9時20分までとし、下校時間も早めるため保護者より熱中症や朝の生活サイクルの変化への不安の声があった。登下校時間の変更は保護者の就労や地域の見守り活動など多大な影響を及ぼすが、地域への周知や保護者アンケートも行われていない。市は決定前に実施を把握していたか伺う。
答え、学校教育部長。実施について事前に把握していなかった。学校生活や家庭生活に影響を及ぼす事項は事前に丁寧な説明を行い、合意形成を図りながら理解を経て進めるよう指導・助言していく。
学校徴収金・集金代行サービスについて質問。教材費などの学校徴収金は各学校が口座引き落としから学校モールなどの集金代行サービスへの移行が進んでいる。代行サービスの利用は教員の負担軽減になるが、児童ごとに年間費や手数料が発生するため、保護者への負担軽減を求めてきた。検討状況はどうなっているか。
答え、学校教育部長。他自治体で年会費等を公費負担している事例はなかったが、引き続き保護者負担解消を検討していく。これで一般質問を終わります。